皆さんこんにちは。いかがお過ごしですか？大人の韓国、韓国からの独り言、ノラです。1月ももう最終日、1月31日木曜日ですね。韓国はまだまだ寒い、ロングダウンコートが必要な気温ですけれども、私はドタバタと年末年始のゆったり気分はもう吹き飛んで、クリスマスツリーはねまだちらほら見えるんですけれども、韓国は旧正前に、クリスマスツリーを片付けるので、今年は2月の10日が旧正だったかな、2月10日が旧正月なので、それまでには2月の1週目にはきっとクリスマスツリーが片付くと思います。でもね、キラキラ綺麗なので、アパートの敷地内のクリスマスツリー、私は楽しんでいます。最近ちょっと負荷がかかっていて、いろんなね、忙しさと、情報を受け取るべき情報の多すぎる日常にちょっとお疲れ気味なんですけれども、まずは、旧正月を直前に、お姑さんがねまた上京してきていて、今は義理のお姉さんのお家で、面倒を見ているんですけれども、旧正月の前々日ぐらいから多分1週間ぐらい我が家で滞在するので、ちょっとねいろいろ準備とか精神的に、張り詰めるまではいかないんですけれども、前回ね我が家で旧盆の時に、3泊ぐらいだったかな、滞在した時に、トイレの問題で、夜にね、漏らしてしまうっていうか、そういう事態が初めてあって、私も夫も大慌てで、どう対処すればいいかわからないっていう感じで、夫も初めてその時に自分の母親をこうシャワーで、洗ってあげるっていうことをしたんですね。で、その時にいろいろ感じることがあったんですけれども、今回はもしそういうことがあってもうろたえないように、いろいろ防水用の布団マットみたいなのも買っておいたり、用意をしようと思っています。あとね、旧正月の後に、一緒に国内旅行、海辺の方に国内旅行をリゾートのホテルを取っているので、その旅行も、お姑さんも一緒に連れて行くんですけれども、大丈夫かなといろいろ心配で、何を準備すればいいんだろうかと考えていたりします。それから、旧正月の気持ちは、旧正月の方に向かっているんですけれども、この週末から日本にまた出張が短期なんですけれども入っているんですね。で、週末から、水曜日までだったかな、もうチケットは取ってあるんですけれども、関西の方にまた出張があって、で、今回は嬉しいことに、その出張中に有馬温泉で、セミナーっていうか会議があって、温泉に浸かれる、有馬は地元っていうか、兵庫県なので、新婚旅行でも有馬温泉に行ったので、いろいろ思い出があって、久しぶりの有馬温泉嬉しいなっていう思いと同時に、その前後ぎゅーっとスケジュールが詰まりすぎているので、まだね、ゆったり楽しもうというモードにはならずに昨日スーツケースを出して、あれこれ出張の準備をし始めたんですけれども、トゥードゥーリストっていうんですか、空港に着いてから、有馬温泉に到着するまでのトゥードゥーリストもものすごく長くて、その合間にちょこっと娘に会いたいなっていう気持ちもあったりして、はい、結構せわしく出張の準備をしています。調べないといけないこともね、移動の経路とか一緒に連れて行かないといけない人もいるので、移動の経路とか効率的に動ける、方法とか、あと隙間時間を使って、娘のね、学校の入学手続きとか銀行に行ってしなくてはいけないので、そういうことも予定に組み込んだりしながら、結構テンパっています。はい、でもテンパらないようにね、なるべくテンパらないように、昨日はゆっくり2時間、大浴場 アパートの下の大浴場サウナで、ほぐしてき、ましたし、全然関係のない分野のね、雑誌をパラパラ見たり、図書館に行って、ちょっと息抜きをしたりと、あんまりテンパりすぎないように、ガス抜きをしつつ準備を進めています。もう出張の準備とか旅行の準備って若い頃はすごく楽しくてウキウキワクワクだったんだけど、皆さんはどうでしょう。最近はなんかね、よいしょと思い腰を上げるように、準備をしています。あと忘れ物も最近多くて、出張の時にね、温度調節とかもすごい体が敏感になってきているので、私は温度調節ができるストールとか、あとホテルの部屋で落ち着けるようにアロマオイル、お気に入りのマッサージ用のアロマオイルを用意するんですけれども、そういうのの準備とか、あとホテルに備え付けのこうヘアブラシとかが苦手なので、いつも使い慣れているアベダのブラシを、こう結構パドルブラシ大きいので持っていくべきかどうか、たったの3泊4泊だから我慢しようかなとかいろいろ考えちゃいますね。あとパジャマとかもこうホテルにね、ついていてもなんか落ち着かないことが多いので、私は、なるべく持っていくんですね。もう200ぐらいの出張でもパジャマを持っていくんですけれども、そういう感じで荷物がどんどん増えちゃうっていう、あと寝る時用にこう綿素材であったりオーガニックのガーゼ素材のこう下着というか肌着を着たいとか、いろいろこうそういう普段の自分の心地よさを諦められないこうお年頃になってきたなって感じるので、準備がね、いろいろ大変でもあります。はい。で、朝は今日はですね、娘を塾に送り出した後、お父さんの自分の実家のお父さんの命日がすぐ来週だったってことに、それが急にまた思い浮かんで、忘れてなかったよみたいな感じでお母さんと電話をして、実家にアマゾンでね、お酒のセットを送ったりと、でもねポチッと指先で、親孝行っていうか、ギフトがね送れる時代になったので、本当にそういう部分ではありがたいなと思います。はい。もうこうこまごまとねしないといけないことに追いかけられるように感じてあとね、朝保険会社、韓国で保険に入ってるんですけれども、こう保険の更新で不必要なこう契約を省いてくれということで、保険会社の担当者の方と結構長いこと通話をして、それもすごい疲れてストレスを受けたりして、はい、そんな感じです。あとね、出張前にあさってかな、インプラントの治療でね、歯科が入っているので、その再確認であったり、あと娘のね、塾を変えたいという娘の訴えがあったので、塾のことを調べたり、娘の歯科検診の日だったと思って、またさっきね予約を入れたりと、もうね朝からトゥードゥーリストを一つずつチェックしながら消していって、お茶を飲みながら、はい、進めています。はい。あとそうだ、このあとね、これを収録した後、出張のために、あと娘のね学費を支払うために、銀行に行って、ウォンを円に換金しなくては大事なことですよね。ありがたいことに今ウォン のレートがね、私にとってはとてもいいので、皆さん韓国旅行にいらっしゃる時にはしょんぼりがっかりされると思うんですけれども、まだまだ円安なので、学費を支払う身としてはとても助かってにんまりしています。はい。で、今日気になるニュースがあったので皆さんとこれシェアしようかなと思うんですけれども、K-POP とかね、K カルチャーとか、もう本当にすごい勢いで K コスメとかね、皆さん、大好きで、昔に比べると韓国の話題っていうのがとてもね受け入れやすく、受け入れてもらいやすくなったなって感じますし、昨日娘に、ママ IU が新曲出したよって、でそのミュージックビデオに、Love Wins All だったかな、 IU ちゃん大好きなシンガーソングライターで、もう韓国の音楽界では IU っていうのが一つの大きなジャンルとしてもうしっかり位置づけられているんですけれども、新曲を出すたびに、それからコンサートのチケットを取るのが一番大変なアーティストの一人でもあって、 て、で数日前に IU が新曲を出したよってことを娘から聞いて、 YouTube でね一緒にミュージックビデオを見たんですけれども、 BTS の V さんが共演されていて、いやーすっごい印象的なミュージックビデオで、あまり私は音楽は聴いてもミュージックビデオまでは見ないんですけれども、最近のミュージックビデオっていや本当にすごいですね。一つの短い映画のような感じの仕上がりで、BTS の V さんと IU さんの共演のミュージックビデオを、二度見してしまいました。その、ね、裏話も IU さんがご自分の YouTube チャンネルで話されていて、いや本当に凝りに凝ったミュージックビデオ、有名な映画監督が撮られたみたいで、音楽自体、新曲自体もとっても良かったんですけれども、ミュージックビデオもその仕上がりのレベルの高さにびっくりしてしまいましたって感じで、K-POP とかね、K-カルチャーは本当に影響力が高く世界的になっているなって感じるんですけれども、昨日の新聞の一面にすごく悲しいというかびっくりする見出しがあって、これをちょっと、ちょっと暗い話なんですけれどもシェアしようかなって思いました。韓国文化とか K-カルチャーの明るい部分だけ、韓国ドラマなどを通じてね、それが普及していると思うんですけれども、韓国社会の闇っていうか暗い面も、しっかり私はここに生きているので、暮らしているので、向き合っていかないといけないなっていうふうに感じた見出しだったんですけれども、韓国の精神科の病棟が10代20代であふれかえっているっていうニュースだったんですね。で毎年青少年、10代20代の若者の精神病が急増していて、自殺率や自殺未遂の救急患者がすごく増えていて、精神病院の半分以上をこの若者が占めているっていうニュースだったんですね。いや本当に韓国は自殺率がOECD 国家の中で最も高い、日本も高いんですけれども、韓国が今多分1位だと思うんですけれども、本当に10代と20代のうつ病患者の増加のスピードが本当にすごい勢いっていうことでね、社会問題化しています。で娘の同級生の中にもいたんでですけれども、リストカットっていうんですか、自殺を試みようとしたっていうその手首の写真をインスタグラムとかにね上げて、共有するっていう文化も中高生の間で流行っているらしくて、もう本当に私はそれがショックだったんですけれども、現実問題、娘の身の回りにも、そういうインスタグラムのハッシュタグっていうか、自分がね、自害をしたっていうことを、堂々と共有する友人が何人かいるみたいで、いや驚きましたね。で韓国って本当に激しい競争社会で、この昨日の新聞にも精神科での相談事例がいくつか紹介されていたんですけれども、多い悩みの一つが両親が嫌いだ、両親が憎いっていう悩みですね。で両親が過度にやはり圧迫する、成績ですね、心の病に気づかずに家庭にやっぱり問題があるっていう分析が多かったんですね。で例えば両親が高学歴ですごく専門職についていて裕福な家庭であっても、成績問題で子どもにものすごい圧迫感を与えて、それは情緒的虐待っていうことに気づいていない場合が多いということをね指摘していました。学歴社会、競争社会でも本当にね、塾、学校だけではなく、もう塾とかでもものすごいスケジュールで、スケジュールをこなしている中高生が多くて、息つく間もなく息抜きの暇を与えないというね、親が多いのが一番の問題ではないかってこの記事では、述べているんですけれども、いや本当にね、 高校3年生の A 君の例がここにあるんですけれども、彼がアパートの4階から飛び降りた、その理由はセンター試験でね、医大に行こうとしていたんですけれども、その試験で思うような点数をもらうことができずに、で普段自分よりも模擬テストでは自分よりも点数が低かったお友達が、仲の良かったお友達が医大に合格して、それがショックすぎて、自殺を試みた、未遂で終わったんですけれども、そういう事例が紹介されていましたし、また中学生の B さんは薬物の片服用って書いてるんですけれども、多分ある種類の風邪薬か何かを過度に服用して自殺を試みたということでね、オンライン上で、仲間外れにされたからっていうことが理由に挙げられているんですね。本当に韓国社会、想像を絶する競争社会、それから圧迫、いろんな社会的な圧迫、スタンダードが決まっていて、それについていかないといけないっていう圧迫が強いんだなって思いました。私が韓国に、嫁いだっていうか留学に来て、そのまま結婚をして、25年に至るんですけれども、その25年前、20年前の韓国っていうのは本当に人情っていうか温かい社会、情が厚くて、こう儒教の文化もあるんでしょうけれども、本当にこうネットワークっていうかね、情の文化、家族の文化、共同体の文化っていうのが強かったんですけれども、すごいスピードでね、この家族を含む共同体が崩壊しているっていう調査結果もあるんですよね。で、家族がいても一人でいる時に一番幸せを感じるっていうのが、なんと世界で韓国が1位だったんですね。 40% の人が一人でいる時に一番大きな幸せを感じるっていうふうに答えているんですよね。で、あと、子供を育てる喜びとか孫を育てる喜びという項目でも最下位、家族が最下位なんですよね。世界平均が子供を育てる、孫を育てる喜びが 22% だとすれば、韓国は 8% に満たないということで、家族と一緒に笑う喜びもビリということなんですよね。で、個人主義のこう傾向がアメリカとかヨーロッパの方が強そうなんですけれども、韓国の方が意外と個人主義の傾向が世界1位ということで、すごい1位でね、孤独主義、それから孤独指数が高まっているということなんですね。超個人社会、核家族ではなく核個人という言葉が韓国で、トレンド入りしているんですけれども、核個人社会に、突入しているということで、どんな時に一番幸せですかっていう項目では、家で昼寝をする時に一番幸せっていうのも、韓国がシンガポールとかマレーシアに次いで、最も高い国家の一つに、なっているんですよね。家族のこう連帯感とか家族のこうつながりが必要以上に強くてしんどいっていう社会だったはずなんですけれども、もう今はもうそれが一気に崩壊をして、一人でいる時が一番幸せ、ただ孤独指数が高すぎて心の病気であったり孤独死問題っていうのが社会問題化しているんですね。家族の共同体っていうのが、いや韓国もこんなに早い勢いでね、2000年代以降に一気に崩れて個人主義に向かっている韓国社会ということです。で、これがニュースでもね、先日取り上げられていたんですけれども、これからこの核個人社会に、韓国がどう向き合っていくのかっていうことでね、家もね、今韓国って4人家族をに向けたアパート、30坪台のアパートっていうのが一番多いっていうか、一般的にそれをたくさん作ってきたんですけれども、急激に一人暮らし世帯が増えてきて、ソウル、特にね、ソウル一極集中がひどいんですけれども、ソウルの、その一人世帯用の家が 足りないということもね、ニュースになっていました。うん、で韓国人がじゃあ何に一番興味があるのかっていうのはこのアンケートの結果で出ているんですけれども、まあ、私生活それからお金健康だそうです。お金と健康と私生活に、最も関心が高いということで、このプライバシーが上位に入っていたんですが、これもね全世界で1位だったそうですね。急に家族共同体社会から超個人社会に転換ということで、何事もバリバリ早く早くスピード重視の感覚なんですけれども、変化するスピードもそれから変化を受け入れるスピードも本当に早いなというふうに感じますね。皆さんそれを受け入れるスピードもとっても早いということで、目まぐるしく動く韓国社会です。はい、ということで今日はねちょっと K カルチャーとは逆の、まあ、韓国社会の暗い一面、闇まではいかないんですけれども、まあ、これも現実ということで、新聞やニュースで話題になっていた記事をシェアしてみました。はい、ということで皆さんもうすぐ週末ですね、今週もあと一歩ということで、どうか穏やかな体と気持ちはせわしくても心は穏やかに過ごせることをお祈りしています。私も週末からね、日本に行けるということをウキウキワクワク受け止めれるように楽しく今から準備をしたいと思います。では今から銀行に行って円に換金をしていきたいと思います。皆さん、いつも温かいメッセージありがとうございます。ではまた来週出張明けにお目にかかります。お耳にかかります。韓国より野良でした。감사합니다。